れることで家族の絆を深める30の方法。その1、もう少し成長してからと思っていると逆に思い出をするタイミングを逃してしまう。子供の安全を考えると、子連れ子はもう少し大きくなってからと思います。もちろん、生まれたばかりの赤ちゃんとの旅行は少し無理があります。哺乳類の方に反抗期を埋めるのは大変です。たとえ、娯楽施設でも赤ちゃんには楽しめるだけの余裕がないでしょう。すると、子供がしばらく成長するまでは家族の旅行は期待が進みになります。しかし、期待するのも良くないのです。もう少し成長してからと思っていると逆に思い出をするタイミングを逃してしまいます。幼児期というのは短いです。子供が成長するのは本当にあっという間です。考えてみましょう。親が3歳に生まれたことをするのは人生でたった1年間なのです。当たり前のようにあたり前ですが、大切なポイントです。人生であることも好きもあった1年しかないのです。子連れ子は大変な面もあります。しかし、もう少し成長してからと思って遠慮していると思い出をする感想を逃してしまいます。幼児期は長い期間が必要です。絆を深める機会になります。子連れ子は早めにできず。子連れ子で家族の絆を深める30の方法。その2、子連れ子を始める時の目安は3歳前後。子連れ子を始める時の目安は3歳前後です。個人差はありますが、3歳前後と考えていいでしょう。状況によっては2歳でも構いません。早くて OK です。なぜこの年齢か。もちろん理由があります。歩けるようになり、様々なことに興味を持ち始める時期からです。3歳前後になれば、立って歩けるだけでなく走ったりすることもできます。それ以外の身体能力があれば、娯楽施設にも興味を示すはずです。親の言うことを素直に聞きやすい時期です。簡単なことを聞いたり、感謝に戻ってくることでしょう。家族旅行しても最低限の安全が保ちやすくなります。まさに子連れ子のレビューをするベストタイミングです。また、早い段階の子連れ子は子供の成長にも効果的です。子供は幼い時期ほど吸収力があります。吸収力が強いうちに毎回の様々な刺激に増やされることで子供の脳が活性化されるのです。3歳前後になれば子連れ子を始める。子連れ子で家族の絆を深める30の方法。その3、子連れ子で一番大切なことは子供目線ではなく子供目線で考えること。ある程度の年齢になると子供と一緒に旅行を考えるようになります。家族旅行です。貴重な思い出をすることができますし、家族の絆を深める機会ですね。しかし、やはり子供と一緒に旅行となると家族の不安や悩みが出てきます。迷子にならないか、当たらないか、泣き出さないかです。そんな子連れ子を考えるときに一番大切なことがあります。あるいは何において子供目線ではなく子供目線で考えることです。親はつい子供目線で物事を考えてしまいがちです。夫婦の旅行や一人旅なら多少の無理ができるでしょう。しかし、子供が一緒となると我慢しなさい、でも行かないこともあります。体力も力もないです。すぐ気分が悪くなって泣き出します。例えば、旅行の日程を考えるとします。親たちは有名な美術館に行ってみたいと思いますが、子供はどうでしょうか。美術に関心がある子供がいいのですが、そうでない場合、退屈な時間になる状況が考えられます。子供たちが理解に苦しむ美術を子供が理解するのは珍しいのではないでしょうか。なかなかと思って観光バスに乗ったとします。観光バスだけでもあるとバスに乗っている時間がなければ、子供は車酔いをしやすくなります。スケジュールの都合上、バスを急に止めたり、遅らせたりできません。せっかくの旅行だと子供と一緒に高級料理をするので、子供は諦めるかもしれません。もしくは、食べられない食事になる場合もあるでしょう。また、当番が何もしない子供がいると、他のお客さんに迷惑になる場合もあります。もちろん、全ての子供の都合は変わりませんが、そうした抵抗を考えておくと、日程を当てる参考になります。まず、子供目線で考えるようにしましょう。子供が喜びそうな場所、子供にとって無理ない日程、子供が楽しみやすい観光地、子供たちの都合はまず一度設定ください。子供の旅行パンフレットを見せて行きましょうやらせるのも一つのです。子供たちの都合や旅行目線で考えることが子連れ子で一番大切なことなのです。子供目線で旅行を考える。子連れ子で家族の絆を深める30の方法。その4、子供との旅行コースは観光より娯楽施設を中心に。子連れ旅行となると子供目線ではなく子供目線で考える必要があります。もちろん旅行コースも子供たちが喜びそうなコースを考えるようにしましょう。では子連れ子を考えるときおすすめの旅行コースがあります。観光地を巡るためより娯楽施設を巡るためです。ここに大人と子供の感じ方があります。大人は歴史的なものを見てもらいたいと思います。有名な有名な美術館、有名な博物館などです。そうしたところは子供には退屈です。大人はすでに歴史を知っているので、これが噂のと思って感動し、面白く感じます。しかし、まだ歴史を学んでいない子供は何だろうと思います。退屈でしかないのです。もちろん子供から行きたいというのは怒ってもいいのですが、大人はそうです。失敗しやすいです。では、子供たちが喜ぶ場所はどのようなところでしょうか。ズバリ、娯楽施設です。体を動かして、感覚や視覚に訴えるものがいいでしょう。子連れ子では子供の好奇心を満たすような場所を巡る一定がおすすめです。例えば、今のような場所です。テーマパーク、水族館、動物園、展望台、森林公園、リゾート地、美しい観光地。こうしたところは子供にとって大変刺激的です。大喜びすることでしょう。水族館や動物園では普段見られない珍しい生き物が見られます。触れ合いのある動物たちを直接触れることができるでしょう。大人であるようには少し物足りないかもしれませんね。しかし、子連れ旅行するならあくまで子供目線であり、子供の都合を最優先しましょう。子供が喜びそうな場所を見れば、結果として素晴らしい家族旅行の思い出になるでしょう。子供たちにとって大切な勉強にもなるのです。子連れ旅行は娯楽施設を中心に回っていく。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その後、あらゆるものの中で自家用車と融通の交通手段がない。初めて子連れ旅行へ行くなら断然自家用車がおすすめです。あらゆる交通手段の中で最も融通が必要なものの中です。電車やバスもいいのですが、公共の交通手段は公共性があるゆえに制約があります。急な電車や高線路ができませんし、静かにしていなければいけません。機嫌が悪くなったり泣いたりすると周りの人の迷惑にもなります。つまり観光バスの利用も最初は厳しいと考えた方がいいでしょう。予定が決まっている状態では急な変更が難しいからです。その点、自家用車は融通が利きます。これほど便利な交通手段はありません。いつでもどこでも誰とでも行きます。急な予定変更もできます。幼い子供の旅行ですから急なトラブルがあります。急な車で、急な体調を悪くする、急にトイレに行きたいと言い始める。そういう時、自家用車が途中で停車したり急停もできます。車なら子供が急にトイレに行きたいと言い出しても対応ができます。車は子供の状況に応じて臨機応変に対応できるものなのです。従って初めての子連れ子は自家用車で行くことをお勧めします。子連れ子はあくまで子供目線で考えるようにしましょう。子連れ子で家族の絆を深める30の方法。その6、子連れ子の練習は車を使って10分で行けるところから始める。子連れ子でいきなり海外旅行はかなり厳しいものがあります。飛行機は気圧の変化もあるし、ジェットがうるさいです。途中で降りられません。子連れ子ですから、下から始めましょう。最初は車を使って10分で行けるためです。10分で行ける程度は子連れ子は言いにくいかもしれません。しかし、子連れ子の練習と考えれば最適ではないでしょうか。下で親御さんの小さいところから始めていくのがいいでしょう。無用しないようなことです。車に乗せるときは必ず海外旅行をつけて出かけましょう。自宅から車で10分の範囲で行けるところはどんなところがありますか。少し考えてみましょう。車で10分間なら親にとって楽に運転できる範囲ですね。しかし、たった10分とはいえ、車を使えば遠くまで行けるのではないでしょうか。最初はその小さな範囲を目安に子供の行動を共に練習をしましょう。子供が車の中に遠くへ出かけることに抵抗がなくなれば、次第に30分1時間というように行動範囲を広げていくのです。テーマパーク、水族館、動物園など行動範囲が広がるはずです。旅行からといっていきなり遠くへ行くのではなく、下から始めていきましょう。子連れ子の練習として車を使って10分で行けるところから始める。子連れ子で家族の絆を深める30の方法。その7、子供にとってパッケージツアーをどう感じるか。子連れ子をするときパッケージツアーを利用するのは一つなんです。親は車を運転する手前です。電動もいいので一安心です。何があっても大丈夫。初めての子連れ子ならパッケージツアーがいいのではないか。そう思います。しかし、ここに意外な落ち穴があります。確かにパッケージツアーを利用すれば親としては楽になりますが、子供はどう感じるでしょうか。初めての子連れ子がパッケージツアーの場合、子供はトラブルを起こしやすくなります。なぜでしょうか。子供の気持ちになって考えてみましょう。まず、急に車内人に囲まれてしまう環境があります。団体で行動する想像を、これまではどうしても仕方ありません。子供の性格によっては車内人に恐怖心を抱くこともあります。また、子供が眠っているときは静かにしてやりたいですが、なかなかそうもいきません。天井には仕事の想像をバスの中でマイクを採用しながら案内をします。ツアーという想像、編集席など各所の周り、予定が厳密に決まっています。子供が退屈な場所も行かなければいけません。逆にもう少し行きたいと言っても、その場を離れてはいけません。急にトイレに行きたい。車を用車。車を降りたいと言い始めても、団体行動する想像をそうもいかないですよね。大勢で触ると周りに迷惑をかけるため、親は静かにしなさいと、こういうことになります。その結果、気分が悪くなったり、泣いたり、時には失禁するなど、トラブルを起こしやすくなるのです。子供はそういう気持ちや状況になりやすいことを親は理解しましょう。パッケージツアーはだけではありますが、急な厳密すぎて不便なのです。子連れ子でパッケージツアーを用意してもいいのですが、少し注意が必要です。初めての子連れ子でパッケージツアーはできるだけ控える。子連れ子で家族の絆を深める30の方法。その8、そもそも子連れ子の目的は何だろう。あなたは生まれて初めて旅行者のことを覚えていますか。親が子供に旅行に行こうと言ったとします。まだ旅行を経験したことのない子供にとって旅行って何だろうと思います。私たちは当たり前の感動や旅行。しかし子供には未知の感動や意味がわからないのです。美味しいもの、楽しいこと、怖いことと思います。この時親であなたならどう説明しますか。次 ように子供に言ってあげるといいでしょう。珍しくて楽しい遊びをするために家族みんなで少し遠くに出かけましょう。この言葉に子供は目を輝かせるはずです。珍しくて楽しい遊びに興奮しないはずがありません。これが子供の考え方です。子供が普段の生活で感じられる刺激は限られています。そこで親の力を借りながら遠くへ行って普段では味わえないような珍しい体験をさせてあげます。動物園や水族館には珍しい動物がたくさんいます。動物たちを見たり触れたりすることで子供は世界観を広げます。森林公園には珍しい草や遊具があります。珍しい草に子供は興味を示しますし、体を動かすことで健全な発育を促します。テーマパークには様々なものがあります。普段の生活では味わえない興奮を楽しみ、勇気や度胸を身につけていきたいです。それが旅行の良さや面白さです。子供が旅行って楽しいな、面白いなと思えば大成功です。旅行の意味というのは体験をさせながら理解させるのです。珍しくて楽しい遊びをするために旅行へ連れて行く。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その9、タクシーを貸し切った方が安らぎの場合がある。子供を連れて旅行に行くときは貸し切りタクシーを利用するという方法があります。貸し切りと聞けば贅沢なイメージがありますね。しかし状況によります。普通年齢に立つ長時間利用するのが分かっているならタクシー1台を貸し切った方が安らぎの場合があるのです。しかも子連れならなおさらです。何より重大なことは自由があることです。タクシーを貸し切れば運転手を貸し切ることを意味します。運転手がついていると親は車を運転することが対抗されます。タクシーを手配するときもできるだけベテランの運転手の情報を出しましょう。その後のうちに詳しい運転手は道に迷うことはありません。重大情報に詳しく近道に行くし地域に密着した話も聞けます。もちろん急な予定変更にも対応できる連絡も楽しい。こうしたメリットを含めれば贅沢と思える貸切タクシーは実は安いと言えるのではないでしょうか。貸切とはいえ選択肢も様々です。子供や祖父母の依頼などから通常のタクシーより大人数が乗るバウンダータクシーを利用すればいいでしょう。さらに親戚と同行したり通勤の家族で利用したりするならバスを1台貸切のも便利です。バスも小型、中型、大型があります。利用する人数や状況に応じてベストな選択をしていきましょう。ベテランの運転手の貸切を貸切って自由な旅行を手に入れる。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その10、子供は絶対にやらない魔法の料理とは。子供のことは好き嫌いが多いのです。その一方で食べたり、子連れ旅行に行った時子供でも食べられるような食事に迷うでしょう。そんな時絶対にやらない食事があります。バイキングです。どんなに嫌いな食べ物があってもバイキングが安心です。食事の種類は豊富です。食べ放題です。どんなに好き嫌いが激しい子供でも食事は食べられるものがあるはずです。これほど子供の好き嫌い、気分、体調に合わせやすい食事はありません。もし宿泊している予定の朝食バイキングがあればベストです。食事も大切な旅行の一部です。子供が喜ぶような食事メニューを考えてあげましょう。子供の体調に合わせやすいバイキング料理を楽しむ。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その11、初めての土地でも子供が楽しめる場所を簡単に探し出す方法。子連れ旅行になると西の土地へ行くことになります。外国でもありゃいいのですが、そもそも外国の多くは大人向けに書かれているものです。外国の勧めと書かれていても果たしてそれが子供にとっておすすめなのかは疑問です。旅行先の西の土地で担当ショッピング、グルメなど子供でも楽しめるようなことをどうしますか。いい方法があります。ホテルに宿泊するとき、クロントスタッフに次のように尋ねてみましょう。3歳の子供が楽しめるマナーはありませんか。の部分は適宜言い換えてみましょう。3歳の子供が楽しめる場所はありませんか。5歳の子供が楽しめるレストランはありませんか。7歳の子供が楽しめるアイルショップはありませんか。こうたずねれば現地に詳しいホテルスタッフは適切なアドバイスをしてくれるはずです。現地を初めて経験するようには子供向けの場所を探し出すのは難しいでしょう。しかし現地に住んでいて地に詳しい人に聞けば適切なアドバイスがもらえるのです。普通のホテルスタッフがいれば何人か尋ねてみましょう。1人だけの知識は現在があっても複数人に尋ねれば素晴らしい情報が得られやすいでしょう。シンプルな方法なら効果的です。この方法は国内旅行でも海外旅行でも使えます。ホテルのスタッフに最後子供が楽しめるマナーはありませんかと聞いてみる。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その時に子供は親と手をつなぐと知らない場所でも怖くなる。子供と一緒にやる時は手をつなぎながら歩くようにしましょう。普段から子供は思わぬことを歩いて気づけば迷子になっているかもしれません。子供を自由にやらせたいと思っても動きが不足ですから安心はできません。特に人の中から歩きやすくなります。もちろん子供の年齢もよりますが、中学前ならいつでも手をつなぐぐらいでいいでしょう。手をつなぐことで親との親しみの量を増やせます。また知らない場所へ行くことは大きな不安になるものです。そういう時親と手をつないでいると知らない場所でも怖くなります。手をつなぐことで親とつながっていることが安心や勇気が湧いてくるのです。そう考えると子連れ旅行は親と子供の手をつなぐための絶好の機会と言えるでしょう。子供と離れないように防ぎながら親との親しみによって仲も深まります。手をつなぎながら歩く。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その13、平日の旅行なら通勤なしに気をつけよう。さあ出かけるぞ。外に出るや道を忙しくなる人もいます。駅のホームには人だかりがあり、電車の中は人でいっぱい。車を走らせれば渋滞になる。バスも人がたくさん乗っている。そうです、通勤なしです。旅行へ行くときはつい気分が流れて現地の曜日や時間帯などを忘れがちになりますね。しかし旅行とはいえやはりそこには働く人となります。休日の場合もですが、平日の場合、私の時間を考えておかなければいけません。思わぬところで時間と体力が奪われてしまうことがあります。わざと私の時間より早く出かけるか、もしくはわざと遅く出かけるかです。私の時間を少しずらすだけで全く環境は変わります。平日の朝に出かけるなら通勤なしの時間帯は避けるようにする。小銭旅行で家族の絆を深める30の方法。その14、旅行の食費を少しでも抑えるために食事を済ませてから出かける。旅行となると食費がかかります。基本的に家族旅行では食事を済ませれば内緒になるはずです。なんとか家族旅行の食費はそれなりに大きな金額になるはずです。この食費を少しで抑える工夫がなされます。家族旅行に出かける初日は食事を済ませてから出かけるようにしましょう。家族全員の食分を出せることができます。しっかり食べておけばある程度お金もします。ポイント2、弁当を持参する。出発前、あらかじめ自宅で弁当を作っておきます。家族の旅行中、小腹が空いたときに食べます。それなりに保存の冷やすいシンプルなおにぎりもおすすめです。こうした点を複数は家族旅行の金銭的負担が少しでも軽くなることでしょう。食事をしてから弁当を持参で旅行に出かける。小銭旅行で家族の絆を深める30の方法。その15、小腹が空いたときにお菓子は不適切。お菓子の代わりになるあるものは、旅行の初日は自宅で食事を済ませてから出かけるような家族旅行の食費を抑えることです。家族全員の一食分が買っておけるので大きな節約効果があります。しかし1回目は自宅で済ませても2回目からの食事は外食になるはずです。そこで親としては小銭旅行ということもありますし、簡単に小腹を満たせるものを持参しようとします。お菓子です。子供を大喜びしますし、小さいお菓子は上手いのではないかと思います。しかしあまりお勧めできません。お菓子は少量ながらカロリーが高すぎるからです。小腹を満たすためにはカロリーが多すぎます。しかもお菓子は食べ始めると止まらなくなります。お腹いっぱいまで食べ過ぎてしまう可能性があり、旅行中の食欲のリズムが崩れやすくなるのです。では小腹対策にはどうすればいいのでしょうか。おすすめはおにぎりです。ちょっと小腹が空いた時はお菓子をおにぎりです。カロリーを抑えて体も強い。旅行の初日に自宅で大量のおにぎりを作ってから出かけましょう。塩や食いたいなどで簡単に味付けをした小さなおにぎりをたっぷり入れます。おにぎりなら多少保存がきます。もちろん保存には限界もありますが、常温でも丸1日は持つはずです。夏でも旅行中のホテルの冷蔵庫があるはずです。冷蔵庫に入れておけば夏でも保存がきます。自宅で作ってから出かければ食費を抑えることができますね。旅行の初日は味付けおにぎりを大量につい持参する。小銭旅行で家族の絆を深める30の方法。その16、立って実は時間の短いものから慣れていこう。小銭旅行は立って実は魅力があります。電動に案内してくれますし、親の運転することもありません。親の本音としては手を借ることもないと旅行を済ませたいと思うはずです。小銭旅行は立って実は済ませたいと思う親も多いのではないでしょうか。もし立って実は利用するなら一つアドバイスがあります。つまり時間が短いものをやめましょう。子供は旅行とはどういうことなのかと次第に理解します。団体での行動に合わせたりできるようになれば、妻の時間も増します。いきなり3日間のコースではなく、最初は半日コース、もしくは3時間コースからでいいでしょう。短くても OK です。短い方が子供無理はありません。途中で特に短いと言い出しても、妻時間が短ければ何とかなりやすいですね。車に乗っている時間も短いので、車用心というメリットもあります。子供が次第に慣れていけば、1日のツアーや2日間のツアーへと連絡していきましょう。ツアー時間が短いパッケージツアーからゆっくり慣れていく。小銭旅行で家族の絆を深める30の方法。その17、小銭旅行によって子供には復習遊びを迎えていく。今はテレビやパソコンで何でも動画が手に入るようになります。テレビをつけていれば様々な動画が上手に次々と検索エンジンの際は、求めている情報を世界中配信で探し出します。文章、画像、動画などをまず指示は欠かせません。現代の子供はテレビやパソコンに囲まれる生活が当たり前になっていることでしょう。しかし、それは便利ですが、不便でもあります。体を動かすことがなかなか不健康です。また、家に子供たちの生活をしていると、手は浮き輪を浮いたままです。楽しいことや面白いことは自宅にいるだけで全て完結をしてしまう。自分から体を動かして、家の外に楽しみを探しに行くことになります。そういうことこそ、旅行についていってあげましょう。本当に楽しいことは家の外にあることを示すのです。テレビやパソコンに囲まれる生活からも、切り離しましょう。親からの旅行に行こうということで、テレビやパソコンに面白いことがあるのを体感させてあげます。今までより家の外です。うちに見られていたのを外に見られる 子連れ購入から子供は今まで見たことも感じたこともない数多くの人々に遭遇することでしょう。今から旅で遊んでいるようにその方が刺激的なことがたくさんあるのだと教えてあげることです。それが視野を広げる、見識を広げることになるでしょう。子供の様子を見かせるために旅行に連れていく。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その18、家族で旅行するとき電気の持参が良くない。携帯で充電器があります。それにも近くるので旅行中の時間ができたときますぐ新電源をしようと思います。旅行中、車で移動しているときは確かに暇です。しかし、今、旅行中に暇な時間があるとはいえ、電気の持参が良くありません。電気を持参してしまうと旅行の意味がありません。それは家でできることです。子連れ旅行の目的の一つは子供の様子を見かせることです。親の時間とお金をかけて子供を連れているのですが、その機会は現地から切り離しましょう。現地から切り離すことで現実へと目を向けるようになります。なぜ今まで外に目を向けなかったのかというと、そういう世界を知らなかったからです。旅行でテーマパークや動物園、水族館など珍しくて楽しいものをたくさん体験させてあげましょう。それが現実世界を生きる子供へと成長させるのです。テレビやパソコンがなければ1日は730のです。現地の時間においては旅行に出かける。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その19、雨が降ったら気持ちいいと考える。雨の日は弱いものは使いしない。せっかくなら晴れますように。旅行といえば天気が晴れているようになります。確かに雨の日の方が見晴らしもよく傘を差す手もありません。写真水もよくいい思い出ができることでしょう。しかしそれでは雨の日がかわいそうではありませんか。雨が降っていたときうっかり親や子供へ口にすることがあります。雨が降っていて残念だねということです。これを聞いた子供はどう思うでしょうか。雨が悪いことだというようなことです。雨が降ったら全て台無しのような印象を受けます。おかしいと思いませんか。雨の日とはいえやはり一日は変わらないのです。晴れの日だけでなく雨の日も曇りの日も自然の音です。よしよしはありません。答え方の問題です。親は晴れの日は良い、雨の日は悪いという固定観点から発言していないでしょうか。雨の日は雨の日を楽しむという姿勢が大切です。そういうとき親は子供にいつものような言葉をかけてください。雨が降って気持ちいいね。こうすれば何かあったと心が開きませんか。悪いものは最初に雨を前向きに楽しむ気持ちのいいことです。旅行中に雨が降っても雨は悪いものは最初にないこと。雨の日の自然の営みを楽しむ姿勢が大切です。それが子供の旅行を楽しむことです。雨の日は雨が降って気持ちいいねと話される。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その20、迷子の雨の連絡先はもちろんではなく身につけているものに書いておく。子連れ旅行で気をつけていただきたいのは迷子です。親としては雨が両手を繋いだり注意を向けたりしているでしょう。しかし、いくら気をつけていても子供はいつどんな動きをするのか予想できない場合があります。何かの調子で外れてしまう可能性があるのです。万が一に備え子供の連絡先を持たせておきましょう。最低でも次の手の記載しておくべきです。子供の名前、親の連絡先、電話番号、住所など、さすがに自分の名前からは自分で言えたですが、やはり名前まできちんと書いておく方が賢明です。はねた後、通知文や話ができなくなる状況などが考えられるためです。はねた後、子供の持ち物の名前があると勝手には連絡がスムーズになります。ポイントはもちろんより身につけているものの連絡先を確認です。リュックサックやバッグなどは置いたり落としたりすることがありますが、身につけているのは落ちることはありません。各所も鉛筆や写真では不十分です。個性化して消えやすいためです。文字は油性の太い点で書くのがおすすめです。太い点の方がより元気よく目立ちやすいからです。例えば、靴の木や衣服の裏地などに書いておくのがいいでしょう。子供が身につけるものに連絡先を油性の太い点で書いておく。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その11、外で遊んでいるとつい忘れがちな日焼け対策。子供が喜びそうなところは日差しが強い場所が多いですね。海を行って海水浴をしたり森林公園やテーマパークで遊んだりなどです。いい天気なら思い切り外で遊べるでしょう。時間を忘れて無我夢中で遊ぶのはいいことです。しかしそんな時を避けたいのが日焼けです。真っ黒に焼けた子供は健康的なイメージがありますが過信してはいけません。外で遊ぶことの矛盾になりいつの間にか日焼けをしてしまうと痛みが伴います。子供の服は大人より薄いため大人より早く焼けてしまいます。子供の感覚より日焼けに関しては自然になった方がいいでしょう。少しは大丈夫と思っているといつの間にか真っ黒に焼けて子供が痛くなって旅行が台無しになることもあります。子供を連れて外で遊ぶときにはきちんと日焼け対策をしましょう。おすすめの日焼け対策は2つあります。1、黒の T シャツ。ポイントは白 T シャツより黒 T シャツです。黒の方が紫外線の防ぐ力が強くなり日焼けがしにくくなります。仮に日差しなら黒 T シャツである程度の日焼け対策ができます。2、サンスクリーン。もし海水浴などで泳ぐときには裸になるため T シャツで日焼け対策ができません。裸になるようでしたらサンスクリーンを塗りましょう。SPF が最低10以上もあるもの、防水効果のあるもの、塗ったことのような小さいもの、この点に気をつけて後半に塗っておけば日焼けを防げます。黒 T シャツ、サンスクリーンの持ち方もしくは両方を使って対策黒 T シャツ、サンスクリーンで日焼け対策をする。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その12、高級ホテルが必ずしも子供にとって適切な宿泊施設は考えない。子連れ旅行に行くときどのような宿泊施設を使用しますか。予算の関係で格安ホテルを利用することもあるでしょう。しかし子供連れということで安全の第一に考えるとやはりいいホテルを選ぶことが多いはずです。ならば高級ホテルに泊まることが強いのではないでしょうか。高級と流せばサービスも施設も充実していて子供も良いのではないかと思います。しかしちょっと待ってください。高級なホテルは必ずしも子供にとって適切な宿泊施設はありません。高級であるゆえに大人のレストランには高級雰囲気があり子供は緊張してしまいます。落ち着いた雰囲気が強いと子供には窮屈でしょう。遊び場所も少ない場合も多いです。格式があり高級感があることが必ずしも子供のためになるとは限らないのです。ではどのようなホテルがいいのでしょうか。おすすめするのはリゾートホテルです。観光地にある大型ホテルです。そもそもリゾートホテルは観光客、団体客、家族連れを対象としているので施設やサービスの充実具合が違います。単なる高級ホテルは違った施設やサービスが揃っています。ホテルのホテルに子供用のベビーシートやキッズコーナー、レストランにも子供向けの食事が用意されているはずです。ある意味に気を配ったメニューが多いのも特徴です。家族連れで利用することが前提ですから子供向けサービスが充実しているのです。やはり子供向けの専用サービスがあるというのは親としても安心ですね。高級ホテルは違った安心感があります。子連れ旅行で泊まることはリゾートホテルを利用する。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その13、信頼できる方法は実は身近なことにあった。子供連れ旅行に限った話ではありませんが、やはり事前の情報収集は重要です。しっかり調べておかないと思っていたのと違うということになり、せっかくの旅行の台無しになることがあります。問題なのはどこから情報を手に入れるかです。外国などを参考にすればいいのですが、実はもっと身近に無料でしかも信頼できる情報になります。体験者からの情報です。保育園、幼稚園、中学校、近所の公園などで多くの親御さんと交流する機会があることでしょう。その時に子供と一緒に旅行に行った時の体験談などをぜひ聞いてみましょう。猫に行った時に聞きますのです。外国とは違った様々な情報が入っています。おすすめのホテル、リゾート地、食事、雰囲気。やはり実際に体験した人の話と参考になる話はありません。無料で信頼できる情報は実は身近にあるのです。言わないまで情報収集をする。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その14、はしゃいでみましょう。行かない人は親がきちんと区別をする。子供連れ旅行でやりましたのは子供の迷惑行為です。旅館の中で立ち回る。お風呂で泳ぐ。建物で遊ぶ。電車の中で走る。子供としてはありえないのですが、子供が遊んで騒ぎ始めると、やはり周りの人に迷惑をかけますね。子連れ旅行で子供の都合に合わせるとはいえ、さすがに周りに迷惑をかけるわけありません。親としては静かにすることはきちんと知っていることが必要です。はしゃいでみましょう。行かない人は親がきちんと区別します。子供は初めての場所や状況がよく分かっていないことが多いですが、ここは親の番です。例えば、海で動物園内遊園地などは走るのはいいでしょう。むしろこういう場所は走らせてくれないです。その一方で、公共の動物園の様子自体はマナーを重視して子供に静かにしてもらいます。子供を注意するのは親の仕事です。しかし、子供をいきなり近くは良くありません。ほら、ダメなさい、ではなく、単に子供は静かにする場所です。静かにしましょうと優しく言いましょう。こういうふうに彼らに騒いでいる人は嫌いなのだということを一つ一つ学んでいきます。優しい態度で最後には子供は素直に応じてくれます。はしゃいでいましょうと、はしゃいではいけないことを教える。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その15、旅行中、という理解が必要な何にもせっかく計画を立てたのだから何とか無理してでも行けないかと考えます。もちろん、丁寧な水着や走りたいなら時間の計画とともに大切な支配ができます。しかし、風やその他の山にかかり、しばらく安全が必要な体調不良の場合、旅行に行くかどうか迷います。体調不良の原因によりますが、子供が体調不良を訴えているときに無理に連れていくのはお勧めできません。旅行を中止する勇気も必要です。体調が変わりやすい子供を無理に連れていくと、さらに病状が悪化する可能性が高いからです。せっかくの旅行の台無しになるだけでなく、さらに病状は確かめません。何より親子の信頼関係に影響が及びます。無理に子供を連れていこうとすると、子供の旅行を優先させていると子供は感じます。親に対して不信感を抱くようになります。親は旅行のチャンスは大きな決断になるでしょう。キャンセル料が発生して金銭的なダメージがあったり、突然の予定変更はどこにも迷惑がなかったり、何の影響がありますしかし、子供は自分の体調を持ってキャンセルしてくれたことにきっと感謝を抱くに違いありません。親が旅行の中止をすることで子供は心配してくれている、大切にされていると実感できるのです。すると結果として親に対する信頼関係が全然よりかかります。旅行ができなかったとしても旅行をしたかのように絆は深まるのです。子供が体調不良で旅行が難しいなら思い切って旅行を中止する。 子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その26、子供にとって長期を待たから見る光景はまだ勉強だ。幼い頃、家族旅行で初めて飛行機に乗って窓の外を見た時に圧倒驚きました。何を驚いたのかというと珍しい光景です。飛行機の窓から見る景色は普段の生活では絶対に見られない光景です。雲の下を見ることはあっても雲の上を見ることは少ないことでしょう。普段の生活で一番高いところにあるのはやせいぜい山の頂上までです。飛行機の上からの光景は絶景です。地上では大きなと思っていたはずのものが全て小さいなと思うのです。感じたのはそうした不思議な光景だけではありません。自分が神様になったような不思議な感覚にも葛藤したのです。飛行機の上からは天から地上を見下ろせます。疑似的ですが本当に神様になって天から地上を見下ろしているような気分も味わえます。どんなフィーリングです。不思議な感動です。飛行機からの光景を教科書やテレビで見ることはありました。しかし写真で見る感動と本物を実際に見る感動は同じ光景でも全然違うのです。旅行先では数多くの観光地がありますが、飛行機の窓から見るその景色もぜひ見せてあげてほしい光景の一つです。移動手段で飛行機を利用する場合、高額の航空チケットは珍しい上手施設での有料料と考えましょう。普段の生活では絶対に見られない光景が見られるようなものです。子供と一緒に飛行機に乗ることは丸ごとの通話は親の会社やトイレなどでも気を使うことはないはずです。飛行機内では子供の窓から見る姿勢。子連れ旅行では何でも妻に任せきりにしないこと。子連れ旅行の時、子供の世話を妻に任せきりにするケースがあります。平日、夫は仕事で妻は子供の世話をする方が多いことでしょう。普段の旅行の時はそう簡単に複数の世話をすることはありません。初めての旅行し、誰が一時的に生活をするわけです。自分のことでも頭がいっぱいになるのに、さらに夫や子供の面倒まで見ようとすると、妻の負担があまりに大きくなりすぎます。海外旅行となると、大変どころかパニックになるでしょう。肉体的にも精神的にも限界になり、喧嘩をしてしまいやすいのです。子供の前で夫婦が喧嘩するのは子供のためにもよくありません。子連れ旅行をすることは夫と妻と協力し合う関係が大切です。旅行には妻だけでなく、夫からの協力や機材も必要です。すべてを妻に任せるのではなく、夫もできることを自分から率先してやりましょう。子連れ旅行のときこそ夫婦は仲良くしましょう。普段は仕事で忙しくても、旅行の時に利用できることは仕事はかっこいいのです。旅行のときこそ夫婦で協力し合う。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その18、泣き出した子供を泣き止ませようとして、おじいやさんの泣き出ることがあります。そういうときよく泣き出す瞬間があります。旅行中の方は余裕がありません。そういうときになると、親はつい厳しい言葉をかけてしまいます。泣きをやめなさいです。もしくは、うるさい、黙りなさいという厳しい言葉です。泣き止むケースもありますが、余計な恥じる子供が多いのではないでしょうか。逆になるケースが多いと思います。なぜ余計な恥じるのでしょうか。子供たちから考えてみましょう。辛いときや怖いとき、泣き始めますね。そうしたとき、泣きをやめなさいと、怖い顔で親から言われると余計に不安を感じます。その結果、怖くなったり不安になったりして、泣き止むことがむしろ余計な恥じるのです。悪循環になりやすいです。泣いている子供は叱らないようにする。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その19、旅先で泣き出した子供を泣き止める2つの方法。旅行先では怖いことと驚くことなど刺激的なことがたくさんあります。それが旅行の面白さです。普段の生活では体験できない時には子供にとって刺激が強すぎることもあるでしょう。普段は長い子供でも旅先の変わった経験により泣き始めることがあります。電車、飛行機、バスのような公共の場で泣き出されると周りの人にも迷惑をかけます。さて、あなたは子供が泣き始めたらどう泣き止ませていますか。泣き始めた子供を静かにさせることは様々です。もし時間ならそういうこと難しくありません。おもちゃを使ったりお菓子を割り出して泣き止ませることができるでしょう。しかし、旅先となると持っているものは他人の話し、時間の用意がありませんね。どうやって静かにさせようかと思います。旅行先でいつでもどこでも簡単にできる方法が2つあります。1、抱っこする。3歳前後の子供が抱っこするだけですぐ泣き止めます。やはり幼い子供が一番安心するのは親と親のスキンシップです。抱っこされることを安心してすぐ泣き止めることでしょう。2、手を優しく握る。3歳前後なら抱っこすればすぐ泣きやみますが、抱っこができない状況もあります。狭い場所では抱っこができませんし、7歳の子抱っこというのは無理があります。そういう時、大丈夫だよ、怖くないよと優しい言葉をかけながら手を優しく握ってください。親が手を握るとそれだけ安心しておとなしくなります。このように水の方法について子供を泣きやませるポイントはスキンシップによる安心感です。抱っこしたり手を握ったりして不安になる子供を安心させるように工夫しましょう。子供が泣き始めたら安心感を与えるように抱っこや手をつないだりする。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。その30、子連れであることに締めを感じる必要はない。子連れだからこそ親と手も利用せよ。幼い子供連れの旅行は気を使います。旅行は一人旅が最も大切です。同伴者が増えれば増えるほど団体行動が余儀なくされ、行動を合わせるストレスが増えます。特に子供は団体行動に慣れていないため、子供さんに向かいの気を使うでしょう。子連れはストレスが増えるばかりと言いたいところですが、そうでもありません。実は子連れだからこそ親より特権があります。子供連れの別なと言えるようになることです。子供連れであることは気にします。様々な職別な作業を迫られたり、無理な無理な通りやすくなったりするのです。例えば、飛行機で子連れの別なと言ってみましょう。子供用のおもちゃを無料で参りたり、子供用の食事を用意してくれたりなどサービスになります。赤ちゃんなら物や飲食が参ることもあります。飛行機内、電車内、バス内の座席の移動もお願いしやすくなります。無理に狭いところの座りより広々とした席に座る方が子供にとっても楽です。周りのお客さんにとっても子供が静かにしてくれる方が嬉しいでしょう。子連れと周りに迷惑をかけるだろうと、締めを感じる必要はありません。むしろ子連れであることは厳しい方が親にとって楽になるためか、周りに迷惑をかけにくくなります。レンタカーを借りるとき、子連れの別なと、いわば安全面を配慮し、態度心などを無料で借りるかもしれません。このメリットを出さないではありません。子連れは大変なのですから、旅行さんの少しでも軽くするため、得られる面では考えましょう。子連れであることを役に立つ。子連れ旅行で家族の絆を深める30の方法。まとめ、その1、子連れ旅行は早めに行く。子連れ旅行は親子施設を中心に回っていく。その5、初めての子連れ旅行は自家用車で帰る。その6、子連れ旅行の練習として車を使って10分で行けるところから始める。その7、初めての子連れ旅行で宅建ツアーができるまで帰る。その8、目指して楽しい遊びをするために旅行へ連れていく。その9、ベテラン店主のタクシーを走って自由な旅を手に入れる。その10、子供の体調に合わせやすい愛情の料理を楽しむ。その11、ホテルのスタッフに年の子供が楽しめる前ならありませんかと聞いてみる。その12、手を繋ぎながら歩く。その13、平日の朝に出かけたら通勤の時間帯は避けるようにする。その14、食事をしてから弁当持参で旅行に出かける。その15、旅行の初日は味付けお料理を大量に持参する。その16、ツアー時間が短いパッケージツアーからゆっくり慣れていく。その17、子供の様子を見させるために旅行に連れていく。その18、現地の時間に置いたら旅行に出かける。その19、雨の日は雨が降って気持ちいいねと話しかける。その20、子供が見つけるのに連絡先を優先の風景で書いておく。その11、黒の T シャツ、サンスクリーン、出来上がり対策をする。その12、子連れ旅行で泊まるときはリゾートホテルを利用する。その13、夕方会議まで情報収集をする。その14、はしゃいでいい場所とはしゃいではいけない場所を教える。その15、子供が体調不良で旅行が難しいなら思い切って旅行を中止する。その16、飛行機内では子供を丸々に座らせる。その17、旅行の時こそ夫婦で協力し合う。その18、泣いている子供は叱らないようにする。その19、子供が泣き始めたら安心感を与えるように抱っこや手を繋いだりする。その30、子連れであることを役に立つ。